SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。労働党政権が医薬品給付制度 PBS に登録されている医薬品のコストを引き下げると公約したことを受け、保守連合も政権を取った暁には同じことを実施すると約束しました。来週火曜日に予定されている連邦予算案発表を前に、アルバニージー政権は PBS に登録されている薬を処方箋1枚につき最大で25ドルに抑える方針を示しました。これは現在の上限から6ドル60セントの引き下げとなります。アルバニージー首相は今週、ゴールドコーストで開催された薬局業界の会合でこの政策を正式に発表しました。この措置により、患者が負担する金額は年間2億ドル以上少なくなります。この改革により PBS 医薬品のコストは過去20年間で最も安くなります。我々が3年前に政権についてから患者が支払った医薬品コストは13億ドル以上少なくなっていますが、今回それにさらに追加されます。アルバニージー首相でした。ロシアとの停戦をめぐり、アメリカとウクライナの代表が24日、サウジアラビアで協議することが分かりました。訪問先のノルウェーでゼレンスキー大統領が発表しました。この会談では、広範な平和努力の一環として、国会での航行安全について協議される見込みです。一方で、ロシアとは別々に行うとしています。ゼレンスキー大統領は今週、ドナルド・トランプ大統領と電話会談を行っており、エネルギー施設に対する攻撃を停止することで合意しています。また、ザポリージャ原子力発電所についてトランプ氏は、アメリカが所有することを提案しています。トランプ大統領は私にザポリージャ原発についてどう思うか尋ねました。私はウクライナの管理下にない限り機能しないと答えました。それは違法です。稼働することはできません。ゼレンスキー大統領でした。ニュースを続けます。オーストラリアのスーパーマーケット大手コールスとウールワースが世界で最も収益の高いスーパーの一つであることが分かりました。オーストラリア競争消費者委員会ACCC の報告書で明らかになりました。価格の不当な釣り上げやシュリンクフレーションなど1年間にわたって調査した ACCC は状況の改善を目指し20の提言を示しました。提言にはパッケージのサイズ変更によって実質的に値上げとなる場合、事前に消費者へ通知する義務や、すべての価格をウェブサイトに掲載し、オンライン比較ツールがデータにアクセスできるようにすること、さらには生鮮食品の仕入れ交渉の透明性を高めることなどが挙げられました。政府は提言をおおむね支持したものの、報告書では野党が提案した大手スーパーの市場支配を弱めるための ACCC への権限の付与が支持されなかったと指摘しました。12ヶ月にわたった調査の間、国内の主要スーパーマーケットは一貫して価格設定の正当性を主張し、価格釣り上げの疑惑を否定しました。先住民が主導するグループクローズ・ザ・ギャップが連邦並びに州政府に対し、新たな報告書の提言に耳を傾け、ファーストネーションズの人々の生活向上に取り組むべきだと訴えました。格差を縮めることを目的としているこのグループは、年次報告書で、 改善のため優先すべき4つの分野を特定しています。それは共同での意思決定、コミュニティ主導のセクターの強化と拡大、政府機関の改革、そしてデータへの共同アクセスです。グループは政府がこれらの分野で十分な対応をしておらず、アボリジナルとトレス海峡諸島民の歴史的かつ継続的な不平等を解決するためにもっと努力する必要があると指摘しています。クローズ・ザ・ギャップの共同議長カール・ブリスコス氏は、この改革を実現するため、政府は必要な投資を行うべきだと強調しました。
These solutions we know will work.
これらの解決策は効果を示すでしょう。これが実際に健康と福祉の分野で真の改革を進める方法です。それは政府が権限を手放し、私たちに生活に影響を与える決定を下すコントロールを与えることです。ブリスコ氏でした。オーストラリアの失業率は予想外の雇用者数の減少にもかかわらず、前の月と同じ 4.1% を維持しました。オーストラリア統計局によると、2月の雇用者数はおよそ5万3000件減少しました。失業率が変わらなかった理由として、失業者数が1万1000人減少したこと、労働参加率が 0.4% 減少して 66.8% になったことが挙げられています。マレーワット雇用担当省は、データは予想通りであるとしています。今日の数字は労働市場の若干の鈍化を示していることは間違いありません。過去10ヶ月で32万人の新たな雇用が創出されましたが、2月のデータではその数字が若干後退しています。 ABS は失われた雇用や働いていない人々の多くは退職を選んだ高齢者だと発表していますが、これは私たちが発表した予測と一致しています。ワット雇用担当省でした。ニュースを続けます。国際オリンピック委員会 IOC の新しい会長を決める選挙が20日、ギリシャで行われ、アフリカのジンバブエ出身の元競泳選手、カースティ・コベントリー氏が選出しました。1894年の創設以来、女性が IOC の会長を務めるのは初めてで、また歴代の会長の全員が欧米出身である中、初のアフリカ出身者としても選出しました。41歳のコベントリー氏は7人が立候補する中、1回目の当選で過半数に達し、現副会長であるスペインのサラマンチ・ジュニア氏や、世界陸連の会長を務めるイギリスのセバスチャン・コー氏などを抑えて当選となりました。選挙キャンペーンでコベントリー氏は、女性アスリートを保護し、機会の平等を進めることで、女子スポーツを強化したいなどと訴えていました。コベントリー氏は、2028年ロサンゼルス大会の成功が最優先課題であるとした上で、その中には選手の安全確保も含まれると述べています。
I have been dealing with, let's say, difficult men.
私は20歳の頃から高い地位にいる、いわば扱いの難しい男性たちと向き合ってきました。そこで学んだのはコミュニケーションが鍵になるということです。私はトランプ大統領がスポーツを非常に愛していると強く信じています。彼はこの大会を意義あるものにしたいと考えるでしょう。そして私たちは自分たちの価値観を決して揺るがせません。コベントリー氏でした。コベントリー氏は12年にわたり会長を務めたバッハ現会長の後任として6月23日に就任する予定です。サッカー日本代表が8大会連続8回目となるワールドカップの出場を決めました。アジア最終予選の第7戦でバーレーンと戦った日本は2対0で勝ち、開催国のアメリカ、メキシコ、そしてカナダの3カ国を除き世界最速で出場権を獲得しました。最終予選で2位のオーストラリアに勝ち点9でグループ C を独走していた日本は3試合を残して本大会出場を決めました。またオーストラリアはインドネシアと対戦し、大量得点の5対1で勝ち点3を獲得しました。グループ C は日本を除く5カ国が 勝ち点差1で大混戦となっていましたが、この勝利によりオーストラリアはグループ C の2位をキープしました。低迷していたオーストラリアを立て直すため、昨年就任したポポビッチ監督は選手のパフォーマンスを称賛しました。
今
回のこの試合期間、学習やトレーニング、そしてホテルで過ごす中、チームが前に進むために基盤を築き始めていると初めて感じました。それも多くの変化がある中でのことです。次の試合がとても楽しみです。選手たちが特別なことを成し遂げる手助けをすることができればと思っています。このチームの一員であることを誇りに思います。ポポビッチ監督でした。日本代表は次サウジアラビアと、オーストラリアは中国と戦い、6月5日にはパースで日豪対決が開催されます。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。